77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上啓樹です。今日は2月2日ということでね、2月に入りましたね。寒いですよね。なんかね、まあ、雪とかもね、もう長崎積もったりとかしましたけど、ね、この放送が合ってるこの日はどうなんでしょうね、まあ、だいぶマシだといいんですけど ね、まあ、でもね、いろいろね、まあ、流行ってほしくないものとかも流行ってたりするので、まあ、皆さんね、もうぜひね、元気でやっていただきたいと思います。はい、まあ、私もね、無理せずね、しっかり休んで、そしてね、たくさん、栄養のあるものを食べて、頑張りたいと思いますので、皆さんもね、どうぞ元気に頑張っていこうじゃありませんか。はい、今日はね、先週お伝えしました通りね、キッズナイラジオということでね、アイドルグループピトロの中学生メンバーお二人に来ていただいて、中学生ならではの、質問やね、ご意見を、話していただいて、私淵上啓樹がそれにお答えしたいと思います。
はい、ということで
よろしくお願いします。
はい、
では自己紹介を先にお願いします。
ピトロ水色担当の大沢ゆりです。中学1年生で農業に興味があるので来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ビトロ紫担当の時吉真央です。好きな食べ物はいちごと骨付き肉です。時吉真央の真央は真実に生きるって書いて真央ってみます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、去年の年末以来ということなんですけど、また来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。
で、お二人なんですけど、ね、年末年始で、ね、ビトロのメンバー皆さんに来ていただいて、小学生メンバー中学生メンバーの質問にお答えしますという、ね、コーナーをさせていただきました。
はい、
はい、ね、楽しかったですか。
楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
ね、で小学生メンバー中学生メンバーね、やっぱり、ね、なんか質問の内容とか違うなと思ったんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、結構反響といいますか ね反応があったのが、はい、ゆりちゃんの、ね、質問、はいはい、耕作放棄地ね、ね、おじいちゃんおばあちゃんのお家ですね、
はい
はい、おじいちゃんおばあちゃんのお家のもう使われていない、ね、耕されなくなった、みかん畑、
はいはい、
どうやって行ったらいいんだろうという、ね、質問でした。
はい、
いろんな反応がありましたよ、ね、うん、どんな反応がありましたかね。なんか社会問題を、ね、こう考えているな、さすが中学生違うなみたいな、まあ、そんな反応がありました。結構身近な問題ですよ ね、
うん、
もう耕されなくなったこの畑どうしたらいいんだろうって、ね、思いますよね、うん、これね、でもね、身近な問題なんですけど、結構ね、もう、まあ、私もまさにそれ取り組んでる問題で、うん、で耕作放棄地、ね、私がやってるところはね、もうずっと何十年も耕してないというところなんで、森みたいになってるんですよ。はい、なので、まあ、そんな森みたいになってるところを、まあ、私弟と2人でね、何ヶ月もかけてそこをもう木を切って草を刈って、そしてそこにベルガモットオレンジという柑橘のね、苗木を植えて、そしてそれを実らせていろんなものを作るってことをやってます。
はい、私のとこは数年だから、
はい、
その倍、はい、だから、
まあ、
なんか想像つかないです、ね、すごい。
いやでも数年でもね、もう大変ですよ、
う
ん、ね、
うん、そう、めっちゃすごいことになって、
ね、草の高さとかどのぐらいあります？
もう自分の身長を越してる。
ね、身長を越すよね。
はい、
そう、どんな草が生えてます？
ね、
わかんないかな。背が高い草で、
そうそうそう、
で葉っぱがね、どんな葉っぱかな、細長い葉っぱかな、
うん、
はい、ね、結構あるのがね、セイタカアワダチソウっていうね、草なんです。
可愛くないじゃない。
可愛いと思う。可愛いかもしれないけど、これ全然可愛くないんですよ。これはね、もうね、敵キャラなんです。しかもね、もうね、憎ったらしい敵キャラなんです。そう、なんでね、敵キャラかっていうと、お花はね、実は結構綺麗なんです。そう、お花はね、そうそうそう、うん、黄色いお花がね、いっぱい咲いたりとかしてなかったかな。 それは咲いてなかったな。あ、まあいろんな草がねあるもんね、うん、そう、セイタカアワダチソウっていうのがね、私がやってる耕作放棄地にはものすごくいっぱい生えててそれはね、お花は綺麗なんですけど、今くらいの季節になるともうお花も全部枯れて、
うん、
でね、もうそのね草がね、もう草のこう幹がね、もう人間の親指よりももっと太い、あの足の親指くらい太い木になって、そう、めちゃめちゃ硬いんです、
はい、
でそれを草刈り機ね、あの回転する刃があるでしょ、そう、
あれで取るの、
そう、あれでねウィーンってやるんです、
大変だ、
そう、大変でしょ、
うん、
でね、それでやるともうね、細かくなったセイタカアワダチソウの木がねバシバシバシバシ飛んでくるんですよ。
あー、
そう、
痛くない
痛いんです
ね、危険あるから、
そう、本当に危険で、あのね、やっぱね、目に当たったりするとの、ね、失明したりしてしまうので、うん、もう本当にね危険で、まあ本当にね、もう耕作放棄地のね開拓は本当にね、本当に大変なんです、
うん、
どうしたらいいですかっていうね質問ねしてくれたんですけど、もうね、私何年もやってるんですけど、どうしたらいいのかがわからない問題なんですよ、ね、なんかね、学校のねテストってね、問題が出るじゃないですかね、
うん、
この問題に答えようって言ってね、なんか書くでしょ、
はい、
はいはい、書いたらなんか先生にねこう提出して、その後ね帰ってきますよね、
はい、
なんて書いて帰ってきます、
バツです、
バツ丸もらうこともあるでしょ
いや、あんまないんですか、
あんまないんですか、まあ、まあね、とは言っても丸をもらうこともきっとあるでしょ、
多分、
ね、でもバツもいっぱいもらう、
そうなんですよ、ね、なんかね厳しくて、
厳しい、うん、そうですね、じゃあゆりちゃんはどうですか、
ゆりはそういう系、うん、なんていうの、うん、は、
うん、
は一応教科書に載ってる通りは書けるので、うん、丸は出てくるんですけど、
すごい、
ですけどやっぱ現実的に考えると本当にそれ成功するのかなみたいなことは考えます。
すごい、ねこれ先言おうかなと思ってたことをね言われてしまって、でも私なんかもうどうしよう、この番組も今日はもうおしまいになっちゃうかなって感じなんですけどこれね、まさにその通りで、なんかね、こう小学校中学校、まあ、高校とかもねそうですけど、ね、この問題に答えようって言って、ね、何か書いたら丸がもらえるか×がもらえるか、
うん、
ね、だいたいそうじゃないですか、ね、でもね、なんかねこう実際にねこう社会の中で問題に取り組むってなんかね、こうまあちょっとね、まあ、それをやってみて思ったのが、丸も×ももらえないんですよ、
うん、
一番困る、
一番困るでしょそう、丸って言われたらすればいいし、×って言われたら正解なんですかって聞けばいいでしょ。でもね、なんかねこう、あ、先生これ×もらったんですけどこれどうしたらいいんですかって言ってもね、いやそれはねって教えてくれないんですよ、ね、
厳しい
困るでしょっていうことなんですけど、うん、でもね、まあ、これはね、まあ、なんかの問題を解決しようとして、あの完璧×とか完璧丸っていうのが多分あんまりなくて、
うん、
はい、丸でも丸ですよ、だけどこの他の問題も出てきますよねとか、
うん、
はい、×は×ですよ、でもこれをやってあのこういう問題が難しかったことが分かりましたよね、だからね、
三角です
よね、そうそうそう、三角なんかね、三角ばっかりですね、三角ばっかりだけどね、いいのはなんかね、なんでしょう、×をねたくさんもらっても OK ってことなんですよ、罰もらっていいんですよ、大正解ですよ、
もらっちゃってます
そう、社会に出たら罰もらっていいんです、罰をねたくさんもらってください、
OK です、
はい。だってね、罰をねたくさんもらって大成功した人がいるんですよ、ね、あのね、皆さんもね知ってる人だと思います、その人はあるものを発明しようとして1万回罰をもらった人なんです、1万回罰もらったことないでしょ、そう、
ないときはない、違う、
そう、発明って言ったらね、まあ、そんな感じですよね、 その人はね電球を作ろうとして電球の中で光るその素材何にしようかなって言って、
アインシュタイン
も素晴らしい人、
誰、
エジソン、
そう、
違う、
そう正解です、
エジソン、
そう正解、エジソン大正解、そのエジソンね、発明王エジソンってねすごい人ってね言われてますよね、
うん、
なんですけど、そのエジソンはね、この電球ね、で電球の中のこう光る部分ってこのフィラメントっていうんですかね、
うん、
このフィラメント何にしようかなって言って、あのもう何回も試して、ダメだった、これもダメだった、光らなかったとか、光ったけどすぐ切れてしまったとか、ね、
うん、
あのなんか電、ね、まあ、多分他の罰もいっぱいあったと思うんです、でそれで1万回罰をもらって、最後正解は何だったかな、もう忘れちゃったんですけど、まあ、とにかく1万回罰をもらって、で1万1回目 か、まあ、大体そのくらいに丸をもらったんですよ、ね、それで大成功、ね、
発明王です。
諦めないね。そうそうそう、
すごい。
だからね、罰ねいっぱいもらっていいんですよ、ね、テストで何個罰もらった？
まあ数え切れないんですけど、ね、
そう、全然 OK です。学校ではね、こう罰いっぱいもらったら罰多すぎって言われるかもしれないですけど、
言われました
、言われた、ね、
小2からのやり直そうって。
ああ、でもね、そしたらね、もう先生に、ね、こう言ったらいいんですよ。あのね、罰ね1万回もらってね、発明王になった人もいるんですよってね、言ったらいいです。
反抗、
そう、言ったらいいです。
しっかり反抗
して、丸もらった方がね、気分はいいかもしれないですけどね、
うん、
はい、うん、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろね、まあ、なんでしょう、まあ、農業ね、まあ、あのいいことばっかりじゃなくてね、まあ、たくさん問題もね、あるわけで、ね、あるわけなんですけど、まあ、楽しくね、やっていきたいと思います。
はい、はい、お願いします、
はい、お願いします。というわけで、まあ、今日のテーマね、やっていきたいと思うんですけど、はい、先週のね、苗ラジオではね、テーマがザボンだったんですよ。
ザボン、
ザボン知ってます？ザボン
知らないです。
知らない、
聞いたことは
ないです。
ない、ないんだ。意外とでも子供たちが喜ぶものじゃないですもんね。ザボンはね、めちゃめちゃ大きなみかんなんです。どのぐらい大きいかというと2人の顔くらいあります。
でかっ。
ね、でかいでしょ。で、まあ、そのね、もうみかんはどうやって食べるかというと、そのね、皮がものすごく分厚いので、その皮をお砂糖で煮てお菓子にして食べるっていうね、まあ、そういうやつなんですよ。ザボン漬けとか言ったりするんですよ。
ほぼ皮？
そうそうそうそう、ほぼ皮。身もあるけど、身はね結構小さくて、普通のみかんよりもまあまあ大きめくらい。
あ、
まあまあ大きいは大きいけどね。じゃあほとんど皮じゃんと思うでしょ、
うん、
でもその皮を食べるっていう、そんな柑橘なんです。
あれみたい、なんかみかんじゃない、レモンの砂糖につけたやつ。
あ、そうそうそう、うん、レモンピールとかね。
あ、そうそうそうそう、
はい、それにちょっと似てると思います。はい、まあね、そういうものなんですけど、はい、このね、まあ、ザボン、ね、でもザボンってね、まあ、美味しいけどちょっとね、あの中学生がね喜ぶかどうかちょっとこう微妙なものだと思うんで、今日はちゃんとね、中学生、ね、が喜ぶようなテーマでを選んできました。
イエーイ、はい、
というわけで今日お話しするテーマはイチゴです。
イエーイ。
農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日はですね、ビトロの中学生メンバー2人に来ていただいて、中学生ね、お二人が大好きなイチゴをテーマにお話ししています。
まだイチゴ大好きなんです
よ。イチゴ大好き、はい、はい、ありがとうございます。
朝から食べてきました。
あ、本当に、あ、よかった。今日このテーマにしてよかった、ね、だってね、あの自己紹介でもね、もうイチゴ大好きってね、
そうなんです、
ね、言ってくれましたし、ね、年末の収録の時も確かね、
イチゴ
ね、よかった、もうこのテーマにしてね、よかったですよね。何のテーマだったらね、あれだったかな、逆に話しにくかったかな、ちょっと参考にしようかな。テンションが逆に下がるものってなあるんですか？
ナスビ。
ああ、ナス嫌いだから。
ナスビとゴーヤ。
ゴーヤ、ね、ああ、やっぱ嫌いなものの時はテンションが上がらない、
下がり
気味かな。なるほどね、うん、ちょっとじゃあそれね覚えておきますね。あと何だろう、多分知らないものとかもちょっと微妙かな。
知らないものは微妙、
知らないものは微妙かな、うん、
でも知らないものって言ったら大体知らないってなっちゃうから、
うん、ああ知らないものの方が多い。 いやでもね、あのそんなマニアックなものはあんまりしないつもりでいるんで、あのね、2人とも安心してもらっていいと思う。
はい、
ね、ちょっと ね、あと食べるけどなんかそれについてあんま考えたことなかったなとかいうものとかもね。
ああ、あれ、
かいわれとかどうですか？かいわれとかね、しゃ、
かいわれ、
そう、かいわれ、かいわれ大根って知らない？かいわれ
大根、
かいわれ大根はね、あのスプラウトなんて言ったらいいかな、あのね、なんかね、こう緑のこう 目みたいに なってて、まあ、そういうのがあるんです。
難しい、
かいわれじゃやめとこうかな。そう、ナヤラジオはね、もういろんなね農産物をテーマにするし、であとね、なんかね、農産物じゃないものをテーマにすることもあるんですよ、
はい、
肥料とかね。そう、そう、肥料とかね、カメムシとかね。
あ、カメムシ好き。
あ、カメムシ好き。カメムシまたテーマでやろうかな。なんかね、虫ってね、やっぱね、農業やってるとね、めっちゃめちゃもう登場するね、敵キャラなんで、
はい、 はい、めっちゃ好きです。
カメ、あ、虫好きなんだ。
虫大好き。
ゆりちゃんは？
そのお手伝いしてた時は、はい、そのめっちゃあの全然平気だったんですけど、うん、最近なんかアイドルも始めていろいろしてきたら、うん、なんか虫が苦手なってきたので、
あ
の
得意な方が絶対いい。
だからその成人するまでに、うん、あの農業、あ、農家さんになりたいので、はい、克服したいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。あ、やっぱりね、まあ、農業やってると虫がいっぱい登場しますもんね。
はい、
そう。でもね、あんまりね得意じゃなくてもいいと思います。うん、だってね、こう虫ね、こう大好きだったらね、害虫がいっぱい来てもね、なんかにっこりするかもしれないですね。
ね、確かに。
そう、まあね、みかんね、さっきみかんが出たけど、みかんのね葉っぱにね結構ね虫が来るんですよ。でそれね、どんな虫が来るかっていうと、あの大体ねちょっと青虫系が来るんですね。アゲハチョウの幼虫で、かわいいと思うでしょ、ね、だけどね、かわいいってね、のんきにしてたらね、みかんの葉っぱ全部食べられちゃうからね。
うわ、ダメだ。
そう、ダメなんですよ。ね、みかんにあの、ね、葉っぱ食べられたらね、あの光合成って言ってね、あの栄養をね、あのみかんが吸収できなくなって、みかんたちまち枯れてしまうので、なんでね、
ダメだ。
そう、ここはね、もうね、虫が大好きですけど、虫、心を鬼にして、こう虫はね、もうここには来ないでってね、やらないといけないんです。はい、なんでね、こう何がいいんだろうな、虫が大好きな人と大嫌いな人。大嫌いでもない、もしかしたらね、みかん畑に行くの嫌になっちゃうかもしれないんで、ほどほどになればいいと思います。ほどほど、そう、そう、ほどほどでね、な感じでね、はい、いいと思います、ね。あとね、農業の世界、敵キャラだけじゃなくてね、味方の虫もいますからね、
うん、
そう。あ、ちょっと聞いてみようかな、味方の虫ってどんなのがいると思います？
味方の虫、もう、うん、
はい、なんか言ってくれそうだから。ヒント
く
れよ。
ヒント？ガ？
ハチ？ハチは味方です。大正解、
イエーイ。
え、
あ、なんか、あ、思い出した。
はい、何、
思い出した。
あ、ハチ思い出した。
思い出した。
ハチはね、味方なん
ですよ。花の時に、なんかその農家する時にハチも一緒にしたら、はい、もっとみかんうまくいくかもよみたいな話した。記憶が今蘇りました。
すごい、なんかもう農業の基礎知識を備えてゲストに来てました。あ、なんか油断してました、はい。まあ、確かにその通りでね、なんでしょう、まあ、みかんだったら、まあ、みかんはね、そんな頑張って受粉をねしなくてもいいやつなんですけど、うん、でもね、その蜂がね、みかんのね蜜を集めるじゃないですか、うん、そしたらその蜂蜜を集めて蜂蜜を売ったら、それでもちょっと儲かるっていうね、
うん、
はい、なかなかそれいい考えだと思います。はい、他にもね、まあ、味方キャラね、たくさんいるんですけど、まあね、ちょっとね、それはね、虫がテーマの時にお話したいと思います。
はい、
はい、ね、今日のテーマね、いちごですもんね、
はい、はい、
でいちごね、質問がありますよね、
はい、
じゃあ、はい、じゃあ質問順番にお願いします。
じゃあいいですか？
はい。
まあは、いちごがめちゃくちゃ好きなんですけど、
はい、
最新のいちごの品種で一番おすすめで美味しいものは何ですか？
はい、質問ありがとうございます。ね、質問ね、最新のいちごの品種ね、
はい、
長崎県的にはね、一番ね今おすすめしてるのが恋みのりっていう品種をね。
あ、食べました。
あ、食べました。さすがいちご大好きだったので食べてると思います。ね、恋みのりはね、一番長崎県で今作られてる品種なんです。そうで、まあ、個人的にもね、恋みのりね、美味しくてね、好きなんですよ。で、なんですけど、私ね、今お店をやってるでしょ。お店をやっててね、はい、飲食店やってて、これが恋みのりもいいけど、よりももっと好きだなっていうのがね、夢の花っていう品種なんです。
あ、もうめっちゃ
好き。あ、好き、ね、なんで好きかな。
え、甘い。
甘い、あ、そうそうそう、ね、品種やっぱ美味しいのが一番いいもんね。美味しいのが一番いい。甘さだったら夢の花も、ね、恋みのりもどっちも美味しいんですけど、なんかお店やってる側として、夢の花が好きな理由は、ね、切った時のね、の中がね、まあ、ちょっとほんのり赤いんです。はい、あ、恋みのりより赤い。そういう意味でね、見た目が綺麗だから、ね、好きなんです。
はい、確かに、
はい、そう、見た目もね、やっぱ大事ですね、
うん、
はい、でそれよりも、それよりも、ね、見た目がね、いいかなって思うのがね、そうそうそ う, そう、夢ずきんちゃんとかいうね、キャラクターとかも作られてます。可愛いですよね。そう、
夢ずきんちゃんみたいな。
そうそうそう、
なんかさ、うん、ステッカー持ってる。
あ、さすが。さすがですね、こうね、ステッカーまで持ってるってことで、 で、あとはね、まあ、これ長崎県ではそこまで作られてないやつなんですけど、ね、これね結構おすすめというか、ね、個人的に結構好きなのがこれです。紅ほっぺという品種、ね、はい、これ見てください。
これなんかテレビで、
あ、さすがいちごのことになるとこう めっちゃ成績優秀じゃないですかね。罰もらってないそう。でこれね中がすごく赤いでしょ、うん、これはね何にいいかっていうと、ね、デザートとかを作るときにスライスして並べたら見た目がすごく綺麗なんですね。食べてみたいでしょ。
食べたいです、
ね、そう、こういうのがね今日あればよかったね、はい、ということでなんかこういうねこう見た目的な意味ではもう、まあ、品種も大事かなって思うんで本当に私はね、まあ、この辺りが好きです。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次の質問にしようか。はい、
じゃあ、はい
はい、
長崎では牧島いちごが甘くて美味しいって有名だと思って、はい、理由が潮風で美味しいって言われてるんですけど、はい、そこでなぜ潮風が当たってると甘くて美味しくなるんですか。
はい、質問ありがとうございます。牧島いちごね結構ありますもんね、はい、長崎県ね。そう、牧島いちごね、まあ、確かにね、まあ、私も、まあ、私あの島原半島の方出身なんでそっちのいちごの方をねよく知ってるんですけど、牧島いちごも美味しいですね。そうね、すごく美味しいね。で美味しいのがこう なんで美味しいかっていうと、まあ、潮風で美味しいって言われてるんで、あ、それね知りませんでした、ね、教えてくれてありがとうございますね、確かにね牧島ってこう海に囲まれてますもんね、はいはい、ね、行ったことあるかな。
もちろんいっぱい行ってます、
ね、はい、いっぱい行ってる
分かんない
、行ったことあったかなみたいな。
あ、よ、
一緒に行った、
行ったんだ。
そうだから体験そう、みんなで事務所のみんなで
時間を入れます。
すごい。
じゃあで、うん、その時に、うん、あのみかんといちご交代みたいな感じでいちごいっぱいもらってるから、うん、それでめっちゃ好きです。
そうなんですね、はい、教えてくれてありがとうございます、ね、今日新しいことをね一つ多く知ることができましたはい、で、まあ、なんで美味しいのかね、これね、あ、潮風で美味しいって言われてるんですね、
うん、
はい、潮風で美味しいのはなんでかっていうのは私もねちょっとねこうはっきりはねこう潮風はこうなんですっていうのははっきりすみませんわからないんですけど、うん、こういう理由があるのかなっていうのをちょっとこう想像すると、うん、潮風ってこう海からこう渡ってくるので、まあ、よく言われるのが、うん、ミネラルを運んできますよみたいな感じで言われるんですよ、う
ん、はい、
ミネラルね、なんかまあ野菜とかね、まあ、果物育てるときってミネラル、まあまあ いろんなね、栄養素がありますけど、うん、マグネシウムとかあの リンとかねカリウムとかも本当にたくさんあるんですけど、うん、あの海には大体全部入ってるんです、はい、大体全部入ってます。
すごい、ね、
海すごいんですよもうね塩しか入ってないと思ってるでしょ、
はい、
はい、違うんですよ、もうね本当にねたくさん入っててでねなんかもう本当ねあのもう全種類入ってるんじゃないかみたいな感じでね
す
ごい、そう思うんですけど、ね、まあ、それがね、風で運ばれてくるとかいうふうに言ってる人もいます、はい、でも個人的にはね潮風で運ばれてくるだけのミネラルで本当に植物が美味しくなるのかなとは確か思うんですよ、はい、というのも私ねこう野菜果物を育てるときミネラルをねこう追加するんですね。なぜならね、うん、土からなくなってしまうから、
うん、
でほんのちょっとしか追加しないんですけど、とは言っても風に乗ってくる量とは比べ物にならない量なので、なんかもうこんなちっちゃなね、あの、なんでしょう、もう小指の先っぽくらい の粒をポツッとこう1粒、うん、2粒とかね入れるんですけど、それでもね空気に含まれるものよりはね断然多いわけなんで、うん、これがどのぐらいあるのかなっていうのはちょっとわからないです、
うん
うん、であともう一つあるかもしれないっていうのが、結構植物は風とかに当たると、あの風に当たったことでこう自分のね防衛本能、自分の身を守らなければということで、
そう
身の方に栄養を渡らせるっていうのが結構あるんです、
はい、
でそう自分がねニョキニョキ上に成長するんじゃなくて身を大きくさせようと、で大きくさせるためには栄養を上げようってするので、うん、身が美味しくなるっていうのがは割とあります、
は
い、なのでイチゴもそういう理由かなっていうふうにもちょっと思いますね。
確かに、
はい、ね、それがね、まあ、結構あるのがトマトとかもそうなんですね。
あ、
はい、そう トマトは好きかな。
トマト大好きです。
ああよかった、はい、ね、嫌いなものじゃなくてよかったそうで、まあ、トマトとかもこうある程度のストレスがあった方がこう美味しくなるってねいうのはあるんです、逆にねトマトって結構過酷な環境で育ったので、優しくすると身があまり美味しくならないです。
あ、そうな
んです、はい、そうなんです、
確かに、
はい、 なので潮風に当たるっていうのはそういうのかなと思うんですけど、牧島いちごが育ってる生えてるとこって見ましたか？見た？
あ、うん、あるけどはっきりとは覚えてないけど、うん、うん、なんかね、あ、ビニールハウス？
あ、ビニールハウス。
あ、そうじゃん。
う
ん、
そう。
はい、当たってる？
うん、ビニールハウスに入ってるんで、そうね、大体いちごってビニールハウスで栽培するんですよ、はい。外でやったらね、あんまりよく育たないんで、すぐ食べられちゃったりもするしね、鳥に食べられちゃったりもするんで、うん、なので。潮風そこまで関係あるかなみたいなのはちょっと私もね、
確かにそう、
もうあの思ってるところです。そう、まあでもね、まあこれはなんかこうちょっと栽培面からのお話、
うん、
栽培面からじゃなくて、牧島って行ってみたら綺麗なところでしょね。
綺麗。
そう、綺麗なところで潮風を感じたと思います。2人とも
覚えてないんです
よ、ね、覚えてなかったみかんに夢中だった
多分
あれ、そっか、
食べ物が好きなんですよ。
あ、そっかそっか、食べ物に夢中だった。で、その食べ物美味しかったでしょ。
美味しかったと思います。
そう、美味しかったのは、あ、美味しかった、2人とも
美味しかった、
はい、ね、美味しかったのはもしかしたらその潮風を浴びて食べたから美味しかったのかもしれない。
お、
はい、うん、なのでこれはね、その風が実際当たったとかね、これは当たってないよとかいうのも、まあ、大事かもしれないけど、
うん、
別の大事なことといえば、その潮風がこう来た環境で育ったんだな、この牧島いちごはって思って、
そして 気持ち
だ、そうそうそう、気持ち、気持ち、でもこれ気持ち本当大事そう、これが育ったあの牧島、いいところだな、いいところだったな、楽しかったなって言って、それを食べる、
美味しい、
そう、潮風って言われて、その潮風を思い出しながら食べるいちご、
うん、
美味しい、
美味しい、
はい、で、あと牧島に行ったことない人が食べても、あ、牧島ってそんなところなんだ、行ってみたいなって思って食べるっていうのも、もしかしたらいいものかもしれない。
おいしい
な、うん、それも大事ですね。
気持ちいい。
そう、気持ちいいね。だってね、もうね、そこにで栽培してる人はその潮風を感じながらそれを作ってるわけですし、それね、なんかね、いいと思います。ね、ということで、あの、理由ははっきりした理由は分かりませんけど、はい、でもなんかそうやって潮風 があのやってくるところで育ったイチゴってなんかいいよねっていう、まあ、そういう私の単なる感想でをお答えしました。こんなんでいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございますね。牧島だってね、私また行きたくなりましたもん ね、 ね、はい、なんかあ、ね、綺麗だったな、
ぜひまた
ね、行きたいね、
はい、
いうことで ね、 どうでした、まあ、こんな質問でしたけど、お二人ともね、
嬉しかったです。
楽しかったですか、はい、ありがとうございます、まあ、こんな感じでね、ね、もう中学生ならではの、ね、こう質問にね、こうお答えしたんですけど、もうそろそろね、もう別れの時間になってきましたよ。はい、ということでね、はい、ちょっとね、こうもう短くなってきたんですけど、感想どうでした、聞かせていただいていいですか。
いちごの話でも超ハッピーです
よ、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、
いや、その牧島、
はい、
で、その風とかいろいろいろ
いろいろあっていいところだったはい、っていうことですかね、はい、いいところだった、楽しい思い出になりました、
はい、
はい、ありがとうございます。というわけで、今日のナイラジオもお別れの時間になってきました、はい、来週もね、お二人に来ていただきたいと思います。というわけで来週も聞いてくださいね。皆さん、今日も最後までを聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
では来週もこの時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。I'm not afraid of the dark.